皆さんこんにちは、住井隆夫です。日本国憲法についてざっくばらんに語り合います。憲法サロン京都の時間がやってまいりました。この番組は人見建設株式会社をはじめ多くの市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りしております。今日お招きしたゲストは元高知女子大学、今は高知県立大学になっておりますけれども名誉教授の山根久郎久之助さんをお招きいたしました。山根さんこんにちは。
はい、こんにちは。はい、
山根さんはお年ですけれども、
はい、
花園駅前で、はい、何かいろいろ演説をされたりビラを巻かれたりしてると聞きましたけれども、
はい、今実は74歳なんですけども、実は明日が3月15日ですけど僕の誕生日で75歳になります。後期高齢者です。
はい、まあそれにもかかわらず孤軍奮闘しておられるというような印象なんですが、まあ、どんなことされてるんでしょう。
そうですね、毎週金曜日の夕方5時半から6時半までほぼ1時間、花園駅前で今ほとんど一人ですね、
はい、
今は3000万署名ということでお願いしてるんですけれども、なかなかこれがですね、3000万言ったらね、日本の人口の4人に1人は書いてもらわなきゃいかんですけど、
ね、はいはい、
とてもとても、まあ、1時間やっても多い時は10名ぐらい、少ない時は2名、この前この2週間ぐらい4名ずつやってくれましたけどね、なかなか大変です。
花園駅っていうと周辺に学校、中学とか高校とか大学とかありますけれども、
そうですね、
はい、
花園中学高校、それから京都学園中学高校、うん、まあちょっと離れてますけど立命館とかね、
はい、
あるいは花園大学とかありますけどね、はい、
そうすると若い方たちにも声をかけられるわけですか。
そうですね、うん、特に中高生にはね、
はい、
なるべく、まあ、暇そうにしてこうたむろしてるようなところに行ってですね、話しかけることにしてます。
若い方、世間一般では若い方は無関心ではないかというふうに言われておりますけど、うんうんうん、実際にはいかがですか、はい、そういう体験をなされて。
そうですね、僕は無関心という言い方はちょっと違うかなと思った、
はい、
つまりね、
うん、
何も知らない、認識がない、はい、いうことだと思うんですよ、はい、ですので、まあ、僕はちょっとこう試みの役ですけれどもね、憲法9条をちょっと今の若い人も読みやすいような形でね、はい、ちょっと訳してそれでこうなんですか、画板か、
はい、
画板の前にこう大きく拡大したやつをですね、
あ、現代語
そう、ね、現代語訳を
口語風にして、
そうです、はいはい、それ以降少しはね、
はい、
まあ、やってくれる人もいるかなというふうに。
そうです、
はい、
ただ世論調査なんかによりますとね、
はいはい、
10代の後半の方たちの、
はいはい、
憲法を大切にしようという意識が非常に高いと聞いてますね、うんうんうん、それからちょっと低くなって、
はいはい、
サラリーマンになるとなんか世間慣れして低くなるみたいなことがあって若い方は逆に関心を持たれているという世論調査の結果もありますけども、
そうですね、やっぱりね、若い人に まず知らせることが大切だなと僕は感じてます、
はい
はい、ですので、まあ、学校なんかでもまあ、社会科の授業とかね、そういうことで先生がこう話してくれると案外こう署名もしてくれるいう感じなんですよ、
ね、
だから僕も元教師やから、
はい、
そういうことでね、
はい、
ぜひその憲法あなた方読んでちょうだいよと、
はい、
ね、憲法は国民が政府にね、あるいは権力者に守んなさいよって言ってるんですから、とこういうふうに言って、まあ、いるんですけどね、
はい、
はい、
まあ、憲法の問題だと議会で審議するということになってますから、はい、政党がね、はいはい、自民党と公明党の与党以外の政党ではいろんな反響があると思うんですけど、そういうことについて、はい、何か行動されていると伺いました。
そうですね、実は、3月の3日にね、京都市民連合、まあ、略称ですけれども、はい、これのスタート集会というのを京都アスニーでやりましたけれども、まあ、ここには120名以上の方が来られましてね、はい、非常に正解というか良かったと思いますけどね。
いろんな政党に所属している方とか無所属の方とかですか。
はいはいはい、いろんな政党にも参加を呼びかけて、はい、で来れない方は来れない政党はぜひメッセージをくださいということで、すべての政党からメッセージいただいてます、はい、
そうすると、それは京都市民連合アット右京っていうことになりますか。
そうですね、はい、
安保法制廃止と、それから立憲主義の実現を目指すという、はいはい、のがスローガンになってますね。
そうですね、はい、はい、
リアクション、各政党のリアクションいかがでしょうかね。
いや、僕はね、市民連合というのはね、すごい効き目があると思ってるんですよ。つまりね、政党はね、初めからこうシャットアウトするとかそういう 対応しません。ですので話聞いてくれます、はい、そういう意味でね、やっぱりこれからそういうことでいろんな、いわゆる立憲野党って僕ら言ってますけど、はい、にはどんどん声をかけていきたいと、はい、できれば3000万署名とかね、あれは今の、まあ、政治情勢ありますけどね、それなんかでも一緒に声を上げていきませんかというようなことをぜひ呼びかけていきたいなと思ってます、
は
い、
なんか選挙でね、この前の選挙で自民党が大勝して、もう憲法改正間近しみたいな論調がマスコミで出てましたけども、はい、でもここのところまたね、大きく情勢が変わりそうですね、
はい、そうですね、
安倍自民党内閣もちょっと、
はい、今日の新聞なんかでもね、はい、ちょっと政党の案はちょっと出すのやめようかとか、そういう感じの、はい、記事が出ていましたけどね、はい、これやっぱり国民がね、声を上げればね、ええ、いくら国会では少数であっても、ええ、聞くなと、聞き目があるなという、はい、それを僕は すごく今感じてます。
そうですか、はい、どんなふうな行動をしたらいいんでしょうか。やっぱり署名も集めなきゃいけないんでしょうけれども、
そうですね、
それだけではなくて、なんかお考え、
そうですね、やっぱり今言った3000万署名とか、はい、あるいはまあ、例えば今安倍内閣やめなさいとかね、はい、そういうようなことを立憲野党が声を揃えて街頭でもやると、はい、いうことになれば、非常に市民国民が ね関心をうんと持ってくれると思うんです。
はい、国会の周辺とかでもね、はいはい、連日デモが続いてるんですけど、意思表示することが大切だということですね。
その通りだと、はい、国民がまず主人公ですので、はいはい、国民の願いに沿わない政党はやめてもらう、
ね、なるほど、はいはい、そういう時期が来てるかもしれませんね、はいはい、そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストは高知県立大学名誉教授、山根久之助さんでした。山根さん、お話どうもありがとうございました。
はいはい、どうもありがとうございました。
この番組をお聞きの皆さんもどうぞご意見ご感想など憲法サロン京都までお寄せください。この番組は憲法9条京都の会が人見建設をはじめ市民の皆さんのご協力でお送りいたしました。